ルール76。こんな場合はどうする？パワハラ。セクハラと違い、パワハラについて規定した法律はまだありません。定義の一例として挙げると、職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、その人の働く環境を悪化させたり、雇用不安を与えること。2001年に命名され、まだ歴史の浅い言葉ですが、時代や環境変化を背景に、急速に職場の日常の問題として浮上してきました。もっとも学校のいじめと一緒で以前から存在していたんですが、受ける側の精神面が脆くなり、退職や病気等が度重なり、改めて問題化されたようにも感じられます。いずれにしても、課長としてはセクハラ同様に会社を危うくするリスク要因として認識しておく必要があるでしょう。では何を認識する必要があるのか、ここでは5つ挙げておきます。1つ目は、パワハラの法律上の責任です。まず、民法上は、加害者の不法行為責任、使用者の使用者責任、使用者の債務不履行責任の3つの可能性があります。あとの2つは会社の法的責任です。なお、この場合の債務とは、労働者が安全に勤務できるように配慮する義務のことです。労基法上は、サービス残業を強要したり、有給休暇を与えないなどの行為があれば、法律違反になります。2つ目は、パワハラではないものとの区別です。正当な注意や叱責、必要な業務命令、人事評価などはパワハラではありません。現場で危機が迫った時にバカ野郎気をつけろと怒鳴っても注意しても、それは安全確保のための措置であってパワハラではありませんし、人事上の諸規定に沿っての評価であれば、いくら低い評価でもいじめやパワハラには当たりません。3つ目はあなたの指導が熱心すぎることです。それのどこがパワハラなのと思われるかもしれませんが、その指導が実際は部下にとってはほとんど役に立っていないものかもしれません。あなたの時代とはバックボーンが違うことを認識しましょう。押し付け指導は今の時代大変リスキーなんです。最後に問題になるのはあなたの無自覚です。自分の声がパワハラに該当するのか否かは当事者である自分ではなかなかわかりません。あなたの上司からチェックを受けたり、各種の自己チェック表などを活用して、自分を変えるまでいかなくても客観視できるようになっている方が望ましいでしょう。